今日の聖書箇所なんですけど、難しいなと思います。読んでいて、分かりにくいなといろんな意味でそう思うんですね。でも、祈りつつ今日の聖書の箇所からメッセージを聞き取りたいと思います。私たちはイエス・キリストの弟子になるのかならないのかということ、それが今日の聖書の箇所で問われていることではないかなと、何回も聖書を読みながら思いました。私たちはイエス・キリストの弟子になるんですかならないんですか、そのことが問われているように思います。神様を信じて生きるっていうことはイエス・キリストの弟子になることですよね。じゃあイエス・キリストの弟子になるっていうのはどういうことなのか、そのことがよく表されているのが先ほど礼拝への招きの言葉として読んでいただきましたルカによる福音書の9章の23節から25節までです。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。イエス・キリストの弟子になるっていうことは、今お読みしました聖書の通り、自分を捨てて日々自分の十字架を背負ってイエス・キリストに従うことなんだって。でも自分を捨てるっていうのですから辛いですよね。イエス・キリストの弟子になるっていうのは簡単じゃないし辛いことなんだということです。それでも私たちはイエス・キリストの弟子になるんですかならないんですか、そういうふうに今日の聖書の箇所から問いかけられているように思います。でそのお話をする前に、本論に入る前に押さえておきたいことがあるんですけど、それは私たちは科学の発達した現代社会を生きています。そういう私たちが聖書の奇跡物語を読むときに、その奇跡は本当に起こったんだろうか、そんなことはあり得るんだろうか、もし起こるとするとどういうふうに起こったんだろうかということに目を向けがち、とらわれがちになると思うんですね。というのも現代人である私たちの感覚からすると、私の、そして多分皆さんの日常生活においても普通奇跡は起こらないから。でも奇跡は起こらないって口にはっきりすると、何か聖書に書いてある内容を否定するようにも思えて、何か不信仰なようにも覚えて、そういうこともなんか教科で言っちゃいけないんじゃないかという気もします。そういうふうに、現代人である私たちは聖書にそういう奇跡の物語が出てくるのを読むとき、つまずいたりする人もいるんですね。で今日の聖書の物語も癒しの物語です。何かに苦しんでいる人が癒された、その苦しみから解放されたイエス様に出会うことによってっていうお話です。聖書の物語が伝えたいメッセージは、ポイントは奇跡が起こったのか、本当に起こったんだろうか、起こったとしたらどういうふうに起こったんだろうかっていうところにあるんじゃないんですね。現代人はそこに目をとらわれがちですけど、2000年前に福音書を書いて読んで生み出していった人たちはそこじゃない。その2000年前の人たちが一番思っていることは何かっていうと、そのような人に解放をもたらすイエスという人は誰なのか、イエス・キリストって言ってるけど誰なのか、そのことを聖書の箇所は伝えようとしている。だから私たちが意味のあるものとして聖書を読もうとするならば、まず一番受け止めなければいけないのは、奇跡がどういうふうに起こったか起こらなかったのかっていうことじゃなくって、その奇跡、人に解放をもたらすという奇跡を行ったというそのイエスは誰なのか、私にとってというところを読まなければいけないのだと思います。 以上のことを踏まえてもう一回繰り返しますけれども、今日の聖書の箇所から受け取りたいのは、私たちはじゃあそのようなイエスをキリストと信じるのか、イエスキリストの弟子になるんですか、ならないんですか、ということです。神様を信じます、イエスキリストの福音を信じますって言いながら、イエスキリストの弟子になってもいいしならなくてもいいっていうことではないわけですね。今日の聖書の箇所が言ってるのはそういうことだと思います。そしてイエスキリストの弟子になるっていうことは、自分を捨て日々自分の十字架を背負ってイエスキリストに従うことだと、その聖書のメッセージを自分の生きている日常生活の中でなかなかできないんですけど、でも少しでも私たちは本当にしようとしているのかっていうことを、やっぱり今日の聖書の箇所から聞き取らなければいけないのではないかと思っています。じゃあ聖書に戻ります。今日の聖書の物語では、イエス様が口の聞けない一人の人を癒したと言われています。イエス様とその人が真実に出会うことで、口が聞けなかったその人は口が聞けるようになった。そしてイエス様とその人の出会いを見て、周りにいた人たちがとっても驚いたっていうんですね。なんでそんな驚いたかっていうと、普通に考えたら起こりそうもないことが起こったからです。一人の人が真実な意味でイエス・キリストに出会うっていうことは、それくらいありえないことだし、それくらい驚きに満ちたことだし、それくらい力のあることなんだ。だって一人の人の生き方を根底から変えてしまうから。それを今日の聖書箇所は、2000年前の人は口の聞けなかった人がイエス・キリストに出会うことで口が聞けるようになったと表現しているんだと思います。じゃあ口が聞けないっていうのはどういうことなんでしょうか。聖書を読みながらいろいろ想像してみたいと思います。もちろん今日の聖書の箇所には、悪霊によって口が聞けないっていうことが確かに書いてある。悪霊っていうふうに言うとちょっと分かりにくい、でもなんか映画に出てくるポルターガイストとかお岩さんとかを思い浮かべるっていう話ではやっぱりないと思うんですね。もしそういうレベルで物事を考え始めるなら、あまり聖書が意味のあるものには思えなくなってしまいます。でもうちょっと現代人の日常生活にある現象として思うならば、現代社会は本当にいろんなストレスで満ちているから、人がいろんなストレスによって苦しくなります、疎外されます。だから精神的に辛くてしんどくなる人もたくさんいます。皆さん自身もそうかもしれません。じゃあ悪霊っていうのは精神的にしんどくなることを言っているのか。もちろんそのことも含まれるかもしれないけれど、でもそれだけじゃないと思うんですね。もっと広く捉えたいと思います。私が思うのはこういうことです。一人の人が口を聞けないっていうのはどういうことなのか。例えば一つの例ですけど、ある集団とか一つの社会において不当な差別や抑圧があること、不正義がまかり通っているのに、そのことに対して誰も指摘しないで、その集団や社会の風通しが悪くなっていくこと、歪んでいくこと、そういうことも含まれると思うわけです。正義じゃないことがまかり通るっていうのは、やっぱり誰かがその犠牲になっているってことですよね。その犠牲になっているその人が発言をしても、周りの人が耳を貸さないわけです。助けない。むしろ押さえつけます。なんでですか？それは余計なことを言うと自分が力を持つ人から睨まれるかもしれないから。子供の世界も大人の世界も基本的には変わらないのではないでしょうか。そういう集団とか社会の中で一人の人が不当にも貶められ続けていくと、その人は今日の聖書の表現を借りれば、その人は口が聞けなくなるんだと思います。自分は発言しても誰からもまともに取り合ってもらえない、そういう経験を繰り返していくと、周りの人が自分を信じられないだけじゃなくて、自分でも自分を信じられなくなると思います。だから悪霊っていう言葉で思うこと、一番怖いのは、本当に怖いのは、その人自身が私は口が聞けなくて当たり前なんだって思い込んでしまうことではないでしょうか。 私が周りから不当に扱われているのは仕方ないことなんだ。それは私に原因があるんだ。私が劣っているからなんだ。そのように思ってしまうことが一番怖いことだと思います。肉体的に口が聞けないということ自体よりも、自分の口を開こうとしなくなること、自分の存在を表現しようとしなくなることこそが一番怖いのではないでしょうか。今日の聖書箇所に出てくる悪霊っていう言葉からそのようなことを思います。でもですね、今日の聖書の箇所が伝えるのはそこから先ですね。イエス・キリストに真実な意味で出会うことで、口の聞けない人が口が聞けるようになったんだ、そう伝えます。解放されたんだって言うんですね。だから私たちも囚われている何かから解放されることができるんだっていうことを、やっぱり聖書から聞き取りたいと思います。そのために解放されなければいけない私たちはイエス・キリストに出会いたいと心から本当にそう思います。じゃあ今日の聖書の箇所15節以下を読んでみたいと思います。どういうとこかっていうと、イエス様が一人の人を癒した。でも周りのパリサイ派とか律法学者はイエス様を非難するんですね。難癖をつけるんですね。じゃあ15節です。しかし中には、あの男は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというものや、イエスを試そうとして天からの印を求める者がいた。イエス様とイエス・キリストと一人の人が本当の意味で出会いました。そしてその人が癒されました。口が聞けなかったのに口が聞けるようになった。いろんな人の中で小さくなっていた自分は、そのように扱われて当然だと思っていた人が自分を表現するようになった。確かにそのことは起こったんですね、イエスに出会うことで。でもイエス様のことを面白く思わない人たちがいて難癖をつけます。確かにその人がイエス様に出会うことによって癒されたことは否定できない、目の前で起こったから。でもその事実を素晴らしいこととして受け入れたくないんですね。でこれが聖書的な意味でいう、キリスト教的な用語でいう人間の罪の一つの姿ではないでしょうか。人の罪にはきっといろんな形があると思います。自分を誇りたいという虚栄心であったり、他の人を軽んじて自分のことばかり考えてしまう自己中心性、あるいはみだらな思いを持ってしまう情欲もそうかもしれないし、自分なんて大したことがない、自己卑下もそうかもしれない。一つ一つを挙げていったらキリがない。でもはっきりしていることは、私たちは聖書をなぜ読むのかっていうと、そのような人の罪の現実を中で神様の力が働いてくれるっていう、そのことを読み取りたいからです。でも今日の聖書に出てくる人たちはイエス・キリストの福音認めたくないんですね。イエス様を信じたくないわけです。イエス様を信じると自分自身の罪見なければいけないから、それをしたくないからイエス様を否定していると思います。とってもしんどいんですね、自分の罪に向き合うっていうのは。抽象論としてじゃなくて自分のことを考えたらよくわかると本当に思わされます。私たちは受難節のこの時、聖書の箇所を読みながら本当に人のことじゃなくって自分の在り方を見つめたいと思います。私は本当にイエス・キリストの弟子になりたいんだろうか、それともなりたくないって思いがあるんだろうか。口ではなりたいって言っててもなりたくない思いで心が乱されているのじゃないかということを自分で問うて、少しでも自分の生きている場所で実践していきたいと思います。2000年前イエス様に敵対した人たち、パリサイ派や律法学者の人たちが言うことにも一理あります。イエスっていう男を本当に信用してもいいのかわからないんですね。私たちもそうではないでしょうか。イエス・キリストって聖書読むけど本当に信じていいんだろうか、本当に私の主キリストって告白してもいいんだろうか。何か信じても自分の生活とか変わりない、変わることはあんまりないし、華々しいこともないように思え、でもなんで信じていいんだろうかって思います。 もしイエスが本当に神から来ているんだったら、そのはっきりした証拠を示してくれって思わないでしょうか。思いますよね。今日の聖書に出てくる人たちも同じことを言っているわけです。私たちは本当にイエス・キリストのことをやっぱり完全には理解できないし、完全には信じることができないという、そういう人間の姿を今日の聖書箇所は教えてくれている。ましてやイエス・キリストの弟子になるっていうこと簡単じゃない、そのことを今日の聖書の箇所は示している。私たちは弱い人間だから、時にはイエス・キリストの福音に疲れてしまい、イエス・キリストの福音から逃げたくなる、あるいはあからさまに反発したくなります。それでもですね、今日の聖書の箇所は言うわけです。イエス様が23節でこう言っています。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。23節、私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。とても厳しい言葉ではないでしょうか。私たちがイエス様のことを理解しているかどうか、本当に体を預けきれるかどうか、背中を預けきれるかどうかということじゃなくって、私に味方しなさいと、私と一緒に集めなさいと、そうじゃなければあなたは私の敵だし、あなたは私の集めるものを散らしていると言っている、そういう厳しい聖書の言葉です。イエス様は私たちがイエス様に味方することを求めている、私たちがイエス様と一緒に集めていることを求めている、集めることを求めている。たとえ私たちがイエス様のことを理解できなかったとしても、それが聖書の今日の聖書の箇所の伝えたいメッセージなのではないかと思います。わからないけどついていく、ついていくからこそわかることがあるかもしれない、そういうことがイエス・キリストの弟子になることとして、私たちが日々いろんなことに迷うときに求められていることかなと、今日の聖書の箇所を読んで思います。最後にですね、24節以下聖書を読んでみたいと思うんですけど、どうぞ聖書ご覧ください。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうという。そして戻ってみると家は掃除をして整えられていた。そこで出かけていき、自分よりも悪い他の7つの霊を連れてきて中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。何が言いたいんでしょうか。皆さんはこの短い聖書の箇所からどのようなメッセージを読み取るでしょうか。私はこう思います。一言で言うならば、人はですね、やっぱり罪の中で生きている。私たちは自分の中に空虚なものを持っていると思うんですね。空虚な、虚ろなもの、虚しいもの。で、そういう満たされないものは何によって満たさなければいけないかというと、神の霊によって満たさなければいけないということをこの短い聖書の箇所が言っているのではないかと思います。虚しくなるとき、もういいやって思うとき、なんで私がこんなことをしているのかが分からなくなるときがあります。嫌なんですね、もうね。心が頑張ろうと思っても、そう思う先から心からこう力が抜けていくように思える時があります。そんな時にですね、何か私を支えてくれる強いもの、力強いもの、そういうものを欲しくなります。お金とかね、お金あったらなんか強くなれるような気がします。人から認められる名誉があったら何か頑張れそうな気がするかもしれません。本当に主義主張、イデオロギーみたいなものに寄りかかる場合もあるかもしれないし、特定の誰かとの人間関係、そういういろんなもので自分の満たされない思いを満たそうとしてしまうことがあると思います。宗教だってそのような危険性を持っていると思います。それぐらい私たちは空虚な存在だということ。でも私たちはそのような自分の虚しさやうつろさ、空虚さをこう満たされていないもの、空白ですね、それを悪霊によって満たしてはいけない。悪霊を追い出すだけでは足りない。 悪霊を追い出した後に本当に神様の思い、神様の霊っていうものによって満たさなければいけないということをこの短い聖書の箇所は言っているのではないでしょうか。なんでかっていうと、人は決して虚しさから自由になることができないから。だから自覚的に自分の抱えているそういう虚しさ、満たされないものを本当に神様の霊によって、神様の思いによって満たそうとしなければいけないよって聖書の箇所が言っているように思います。本当に今日のお話を終わりたいと思います。ちょっと今日の聖書の箇所は難しいなと思いましたけど、でもですね、ポイントはやっぱり罪を抱えて生きている私たち一人一人がイエス・キリストのことを本当に完全に理解できなかったとしても、本当の意味で完全に信じられなかったとしても、でもついておいでよとイエス様が言っていると思うんですね。歩みを止めてはいけないと、私の方についてきなさい、そう言っているように思います。そのことを別の表現で表しているのが、私たちのこの満たされない何か心、そういうもの、生活かもしれない、それを神様の霊によって満たし続けなさいというこの短い聖書の箇所ではないでしょうか。本当にそのような歩みをしたいと思います。一週間の歩みの中で疲れてしまうときにそのことを思い出したいと思います。一言祈りましょう。神様、あなたが許し愛し命を与えてくださっていると信じるからこそあなたに祈ります。私たちのすべてをあなたが導いてくださって、支えてくださり、力を与えてくださっていると信じるからこそあなたに祈ります。今日から始まるこの一週間、一つ一つの歩みの中であなたを思い出し、忘れた時には再び思い出すことができますよう導いてください。私たちにはあなたの御心が分かりませんけれども、あなたの御心によって私たちのこの生活、生き方を清めて導いてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。